皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハオ。上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第161回になります。まずは直近の日曜日に行われましたマシコビトフェス、お越しいただいた方ありがとうございました。なかなか大変なところにあるというか、周り何にもないというか、田んぼの中にポツンとあるカフェ。けど何軒かあの辺飲食店さんあるんですよね。その中の一つ、カフェマシコビト、そこにですね、数々のブランドメーカーさんが集まって、マシコビトさんの12周年をお祝いしたフェスティバルでした。いや、もう天気が良すぎてですね、で私は出店されている方とかいろんな方にインタビューするっていうのが今回の目的だったので、外にいることが多かったんですけどもね、本当に暑くって、そしてサンダル履いてたんですけど、日焼け止め塗り忘れて足の甲だけめちゃくちゃ日焼けしました。いろんな方からいろんなお話聞けたので、次回ご紹介したいと思います。そしてお土産もいろいろゲットしてまいりましたので、楽しみにしておいてください。さて、この1週間もですね、他の大会イベントたくさんございましたのでご紹介していきたいと思います。まずは8時間耐久イン戸田最後ということで、8時間耐久レースです。続いては大阪服部緑地ナイトハーフということで、ナイトの方が、夜の方がちょっと走りやすいですかね。でも最近結構湿度が高いので、不快度はかなり高いと思います。そしてこちら、参加された方がとても多かったのが、妻恋キャベツマラソンです。毎回工夫を凝らしたキャベツグッズが参加賞になりますが、今年はキャベツ T シャツなんですけれども、キャベツをモチーフにしたキャベツ色の T シャツでした。そして、キャベツマラソンだけではなくって、こんなマラソンもあるということで、藪原高原白菜マラソンです。藪原高原っていうふうに、そのまま言っちゃった方がいいのかな、どっちが正しいのかわからないんですけれども、こちらは参加賞、白菜一玉。この時期に白菜って珍しいですよね。しかも相当立派な白菜でした。続いては、柏の葉キャンパスマラソンフェスタ。そして、九州からは、益城町ナイター記録会に出られた方もいらっしゃいます。あとはちょっとどこで行われたのかちょっとわからなかったんですが、青空マラソン大会という大会に出られた方ですとか、マラソン、ハーフマラソン以外の分野では上市マラリンクに出られた方が複数、あとはトレイルランでは海ボタル、トロカワダイラトレイルラン、南阿蘇カルデラトレイルなんかに出られた方もいらっしゃいました。海外からも情報をいただいておりまして、オーストラリアからはゴールドコーストマラソン、そしてアントワープバックヤードウルトラということで、バックヤードウルトラ、この番組でご紹介したことがあります。最後の一人が生き残るまで走り続けるという大会です。そしてナイトマラソンインマールブルックに走られた方もいらっしゃいます。国内だけではなく海外からもありがとうございます。そして皆さんの他の投稿もご案内していきましょう。まずは100キロ走りましたということで、東京館林ウルトラ、東京駅から館林駅まで、そういうふうに言われると遠いですね、100キロって。あとはですね、外から花火を見ましたということで、ユーミン50周年のアニバーサリー中央フリーウェイのあの曲に出てくる競馬場で行われたそうです。続いてはお祭り関連だと思うんですけれども、カセドリ、加える勢いの鳥、バードと書いてカセドリ、こちらが復活しますということで、なんかちょっと愛知万博の森蔵キッコロみたいな、違うかな、でもなんかちょっともさもさもさってしてる藁の蓑を頭からかぶったお化けみたいなやつです。このカセドリに水をかけて五穀豊穣ですとか商売繁盛など祈るという行事があるそうです。先ほどカセドリは加える勢い鳥というふうに書くというふうに申し上げましたが、他の書き方もありまして、火の勢い、ファイヤーの勢いの鳥で、稼鳥の稼が稼ぐという字、お金を稼ぐという字の稼ぎ鳥というふうな意味合いもあるそうです。ですので、まあ、商売繁盛になったりするんですね。そういうお祭り関係もどんどん復活してきていて、よかったなっていうふうに思います。そして復活してきたといえば、まあ、だいぶ前からですけれども、スポーツの応援も復活しているということで、私が今週見に行きました東京ドームで行われた楽天対オリックス、私はあの仕事で行ったんですけれども、こちらの試合に行かれたという方もいらっしゃいました。とってもいい席で羨ましいなと思いました。 声出し応援ももちろん解禁されていて、でなんかね、惜しい時とかあーって思わず声に出ちゃったりとか、点が入った時やったって思わず声に出るじゃないですか。それもやっぱりね、今までずっと我慢してたので、やっぱりスポーツ観戦っていいなっていう風に実感しました。続いて使ってらっしゃる方がいて、あー嬉しいと思ったのがアミノプロテイン、味の素から出てるプロテインなんですけれども、なんとあのアミノバイタルと同じぐらいの大きさなんですよね。それであのシャカシャカするプロテインと同じだけの成分が取れるっていう触れ込みなんですけれども、それをなかなか信じてもらえない方が多くてですね、確か裏の表記にはタンパク質なんか 4g とか書いてあるんですよ。ただタンパク質の状態で入ってるものが 4g なだけであって、それがさらに分解されたアミノ酸が入っているので、結果的にシャカシャカで飲んだものと同じ、かつカロリーがほとんどないということで、体重は増やしたくないけれども筋肉量増やしたいっていうニーズに応えている商品です。我が家にもあります。さて、この1週間記念日迎えられた方結構たくさんいらっしゃいます。お誕生日が多いです。まずご自身の誕生日、年齢は書いてありませんでしたが、おじいのお誕生日というふうにご自身のことを書かれておりました。そして45歳迎えられた方、59歳、そして還暦になられた方、57歳の方もいらっしゃいますね。そしてご家族ではもうすでに成人されている息子さんの誕生日があったという方ですとか、2番目の娘さん、次女の方が9歳迎えられた、そして娘さんが19歳と15歳ということで同じ誕生日なんでしょうか。それだったらなんかめっちゃ祝いやすいですね。けどお子さんからするとなんかケーキがまとめられて1個になっちゃったりとかして、結構ねまとめてあのその月同じ月に生まれた家族がいらっしゃるご家庭だとケーキ1個になっちゃって、子供的にはちょっとがっくりって鳴らす時あるんですけども、日まで一緒だったんでしょうか、ちょっと気になります。そして結婚記念日迎えられた方もいらっしゃいます。6月にすでに迎えてましたという方もいらっしゃれば、19回目の結婚記念日ということで投稿いただいている方もいらっしゃいました。そして入社記念日、7月の最初入社ということで5年になられるということで、私とほぼ同じですね。私も7月1日入社で5年が今の会社経ちました。ただ20年とかね、25年とか勤続すっごい長い方がいらっしゃるので、5歳だったらまだ5年経ったら5歳だったらまだ幼稚園生ですっていうふうに言っています。この番組の冒頭ではこのようにハッシュタグランニングチャンネルがついたという投稿をご紹介してまいります。このハッシュタグはもうすでに5万5000件を超えました。皆さんの投稿からピックアップしていくつかお届けしてまいります。そして私は漏れなくいいねしに行きますので、もしよろしければ投稿の方お願いいたします。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマはなんと、最初寒さくになるとは思わなかったんですけれども寒さくになりました。最近これにハマっていますです。ランニングに関すること、ランニング以外のこと、そしてこの後編ではですね、食べ物に関する皆さんのハマっているトピックをご紹介していきたいと思います。それでは早速ご紹介していきたいと思いますが、まずご自身でこんなものを料理していますというようなコメントをご紹介します。最初はサラダチキンです。電子レンジで作るサラダチキンにハマっています。ダイエットのために脂質制限、タンパク質は取りたい、でもコンビニのはあまり好みの味ではないとのことで、自作する手段を探した結果、コココロチャンネルさんの新レンジサラダチキンに行き着きました。昆布だしを取ったり塩を振ったりと多少手間はかかりますが、そのままでも食べれるお味、同じチャンネルのニラ醤油だれとか合わせて美味しくダイエットをしています。やはりダイエットはストレスなく続けられないと、ということで、もうすっかり市民権を得ました。サラダチキンですね。何気なく言ってますけど、サラダチキンって名前どういうことなんでしょうね。サラダに使えるチキンってことなんでしょうか。サラダのように食べれるチキンってことなのかしら。今ちょっと気になりました。タンパク質はある一定の温度以上熱を加えると変性してしまいます。水分が出てギュッと固くなってしまうんですね。それが防げるギリギリの温度で加熱することによって、しっとりと食べやすいお肉になるというのが、まあサラダチキンの 作り方の大原則になっていますので、おおよそですよ、65度ぐらいが一般的な鶏肉の低温調理の温度になっていますが、それより少し低いレシピも結構見かけます。鶏肉は結構他のお肉に比べると菌が多く付着していることが多くてですね、特に有名なのがカンピロバクターなんですけれども、鶏の専門店なんかで鶏肉のたたきとかね、ちょっと中が半生なものとか出てきたりしますけど、あれは適切な条件できちんと処理をされた鶏肉ですので、そういう状態でも食べれるんですが、我々一般消費者の手に入る範囲内での鶏肉はしっかり加熱していただきたいっていうところがありますし、温度、先ほど65度という話がありましたが、中心部分の温度になるので、低温調理はそのお肉の厚みによって加熱時間が変わってきます。結局中心温度を高めないといけないので、中心部まで熱を伝わらせるためには熱いお肉は長時間その一定の温度で置く必要があるという考え方から来ています。それさえ守ればですね、しっとりと美味しいサラダチキンが、しかも安くで手に入ります。結構ね、コンビニのサラダチキンお値段しますしね、そして何よりしょっぱい、かなりしっかり味がついているので、本当喉乾いちゃいそうで、そこから私はなんか自分で作ることできないかなと思っていろいろ調べて、低温調理器のボニークに行き、今はシャープのホットクック、そちらで低温調理することが多いです。以前よくやってたのはサラダチキンを作って、すごい地道な作業なんですけど、全部一回ほぐすんですよ。ほぐして、で例えば 30g とか 50g 単位でラップにくるんで冷凍する。そうしておくと、例えば冷ややっことか、それこそサラダとかにパパッと混ぜるのにちょうどいいので、大きいままだとちょっと使いにくいので、そういう風に作った時点で裂いて保存しておりました。続いてのお料理はメンマです。1メートルぐらいある破竹を立て続けにいただいたので、メンマにして毎食食べてます。シャキシャキで美味しくハマってます。ということで、いいですね、破竹。都心ではなかなか手に入らない、多分そこまで流通してこないんじゃないかなと思います。タケノコはね、やっぱ鮮度が命ですしね。私も以前タケノコ、普通のタケノコをいただいた時にメンマにしたことがあるんですけども、市販のものとやっぱ全然違いますよね。そして大量にできてしまうので、もうあの桃屋のメンマの大きい方の瓶は比じゃないぐらいメンマできちゃって、結構食べきるの私は大変でした。続いてはパン作りです。月に一度パン教室に行っています。計量し、こねて、発酵して、丸めて、発酵して、焼いて、生地のもちもち感を肌で感じ、コロンとしたパンのフォルムに癒されます。そして身近な食べ物が案外自分の手で作ることができるのだなぁと感じます。焼きたてパンをかぶりついて食べる幸せは病みつきになりますよ、ということでいただきました。コロナ禍になってパン焼き器を買ったっていう方がすごいたくさんいるっていうニュースを見たことがあります。あとはコーヒーメーカーとかですね、まあ、パンもしかりなんですけれども、発酵の過程を経るものってなんとなく、まあ、お料理ではあるんですけど、育ててる感覚が芽生えてくるので愛着が湧きますよね。私数ヶ月前に職場の非常食の払い下げというか、もう賞味期限が近いので持って帰ってくれって言われて、非常食とか長期保存水とか結構もらって帰ってきてたんですね。で、同僚の方の中にはもうなんか朝ごはん代わりに非常食のその缶に入ってるパンを食べてる方とかもいて、一時期結構みんなで消費するの大変だったんですけど、非常食用の缶詰のパン、柔らかいパンですよ、長期保存できるようになんか特殊なガスが入ってるんですよ。なのでそのカンカンに開けてから確か20分ぐらい放置してくださいって書いてあるんですよ。で、不思議だなと思って20分を待たずにすぐ食べてみたんですよ。そしたら全然美味しくないんです。で、これはもう誤解を恐れずに、でも誤解されないように言わなきゃいけないんですけど、そのパンを食べた瞬間、あ、パンって空気を食べるものなんだなって思ったんですよ。美味しくない機体の中に入ってたパンは美味しくないんですよ。で、パンってね、こういっぱいスポンジみたいに穴が開いてるから、ちっちゃなちっちゃな気泡といいますか、その周りにある小麦だったりイーストだったりが放出する香りを食べてるんだなと。サンドイッチマンの伊達さんだったらもう0キロカロリーですよ、空気だから。でも本当に大げさじゃなく、 その長期保存できる機体に入ってたそのパンは美味しくなかったですし、しばらく置いておくと普通のパンとして食べれた。パンって香りが大事なんだなってすっごい思いました。続いてはですね、便利グッズと言えばいいんでしょうか。その名もキャベツピーラーのの字です。先にコメントご紹介します。最近買ったキャベツ用のピーラーでキャベツの千切りをすると美味しくてたくさん食べちゃいます。ツンツンしてなくて柔らかくてみずみずしい。これにハマっています。ということで、キャベツピーラーのの字、画像検索するといっぱい出てくるんですけど、確かにふんわり千切りが出てきます。しかもキャベツだけじゃなくて人参とかもやってますね。お値段はだいたい1300円ぐらいでしょうか。キャベツの千切りね、私つい千切りになってるやつを買っちゃうんですよね。手軽だから、まあ、栄養素的にあんまり良くないとは思うんですけど、1個とかなかなか食べきれないのでついそっちに手を伸ばしてしまいます。キャベツピーラーのの字、どういう仕組みかと思って動画まで見てしまったんですけど、普通のピーラーってあるじゃないですか、 T 字カミソリみたいなやつ、あれの刃がギザギザになってるんですね。でキャベツのように層になってるお野菜は千切りになりますし、普通にジャガイモの皮なんかも剥けるようになってるんですね。さっき見た人参はあれはよく見たら別に千切りにしてるんじゃなくて普通に皮剥いてました。でも日本の調理器具、調理道具って本当に素晴らしいものが多いなと思って、ごくごく一般的な、そのむちゃくちゃ高いわけじゃなくって、貝印さんとかここののの字さんとか普通のご家庭で使えるお値段のもので、すごい優れてる道具がたくさんあるので、もう包丁使うのが苦手な方はもうどんどんこういうのでやっていけばいいんじゃないかなと思います。さて、お料理ですとかその道具についてお伝えしてまいりましたけれども、続いてですね、食べ物飲み物系ですとお酒が入ってきますね。お酒もいくつかコメントいただいております。まずはビールからです。コメントご紹介します。クラフトビールにハマっています。コロナ前は恵比寿、目黒などのクラフトビールが飲めるお店を新規開拓するのが好きでしたが、コロナ禍では自宅で飲める外国のクラフトビールにハマっていて飲んでいました。いわゆるキリンやアサヒのビールと全く異なり、それぞれの個性が感じられるところが面白く、外国ものはジャケ買いしてどんな味か試すのもドキドキして面白く今でも続いています。ただ悩みは少しお財布に優しくないところですね。ということで、他の方からもビールいただいております。こちらの方はベルギービール縛りということで、毎回違う種類のビールを飲んで自分が一番好きなビールを探す旅をしていますというふうにいただきました。ただクラフトビールね、高いんですよね。大きい缶だと500ミリの缶とかだとね、1000円とかしちゃう缶もありますからね。関東圏で有名なクラフトビール屋さんと言いますと、狂ったセブンとして有名なセブンイレブン横浜ハンマーヘッド店、なんだよセブンかよっていう風に今思われてる方いらっしゃると思うんですけれども、狂ったセブンで検索していただきますと、その狂った具合の写真が出てきます。本部の反対を押し切ってクラフトビールをいろいろ置き始めて、しかも店主の方は特にビールに詳しいわけじゃなかったという記事も以前拝見したことがあります。そしてもう今やクラフトビールといえばあそこということで、私も行ったことがあります。虎の胃を狩る狐じゃないな、全然違いますけど、セブンの皮をかぶったクラフトビール屋です。まあ数がすごい。最近は結構百貨店とかスーパーでもクラフトビール置くようになったんですけど、全然もう種類が全然違います。恐ろしい。きっと回転も早いんだと思います。商品の売れるからどんどん置けるんだと思いますし、もうそのなんていうんですかね、サイクルにはまっちゃってるので、あの規模まで大きくできてるんだろうなって思います。まあ、あとランニングとビール、まあ、もちろんこう皆さんね楽しまれてると思うんですけれども、お店側もメーカーさん側もそこ結構親和性が高いよねっていうことで、例えばデンマークのメーカーさんであるミッケラー、それのお店のミッケラー東京がランニングクラブを持っていたりとかですね、あと奥多摩にあるバテレというクラフトビールメーカーさん、ブームの前からビール作ってらっしゃって、その頃に何回か行ったことあるんですけど、やっぱり奥多摩っていう土地柄、トレイルの後に寄られる方ですとか、あとロードバイクちゃんと引っ掛けれるところがあったりとか、なんかそういうこうスポーツとの親和性が、クラフトビールはなんかすごい 高いような気がします。種類にもよりますけれども、一般的にビールアルコール度数 5% 前後で飲みやすいので、ここでね走った後に日本酒とかなるとまあまあ辛いですけど、走った後にビールぐらいだったらね気軽な感じで飲めていいですよね。さて続いてはですね、まだお酒続きます。ビールとくれば次は日本酒です。どちらかというと日本酒と答えた方の方が数的には多かったです。コメントご紹介していきます。ふるさと納税で全国の日本酒を手に入れること、加賀飛び純米大吟醸極上原酒が最近のヒットですという方、そして他の方のコメントもご紹介します。ここ数年ハマっているものは日本酒です。走った後のビールは最高ですが、2杯目からは冷たい日本酒ですね。今流行りの日本酒はフルーティーで酸味や甘みのあるものがたくさんあります。知れば知るほど沼です。全国各地に美味しい日本酒があるので、マラソン大会を選ぶ基準は美味しい日本酒と食べてみたいものがある土地の大会になります。北海道マラソンに出場する予定なので、札幌ビールももちろんですが美味しい日本酒も楽しみです。レイさんも酒場放浪記で日本酒を楽しんでみてくださいということで、あとはですね、こんなご夫婦もいらっしゃいます。主人は仕事で日本全国出張、私は日本全国スポーツイベント参加ということで、お互いに美味しそうと思った日本酒を買ってきて、さまざまなつまみを作りマリアージュを探すことが、飲んで食べた分は走ればチャラですというふうにいただきました。実は私さっき散々あんなにビールのことを喋っていたのに、ビールよりも日本酒派でして、ビールはねなんか体調によって合わない日があって、ワインもそうなんですけど、まあ、でも何でもお酒好きなんですけど、日本酒飲んで二日酔いになることはもちろんあるんですけど、体調崩したっていうことはなくって、まあ、多分体に合ってるんだと思います。ちなみに私ビールを飲むと夜中に大量に汗をかくことがあって、以前真剣に悩んでたことあるんですけど、最近そうでもないんですけど、同じような症状の方いらっしゃったらお知らせください。なんかお知らせいただいたところでどうすることもできないんですけど、そういう方いらっしゃるかなと思って、最初のコメントで出てきました、加賀飛び、その名の通り石川県のお酒でして、こちらの酒蔵さんはですねかなりいろんな商品を出されていて、屋号が福光屋さん、幸福の福に光に屋号の屋で福光屋さんなんですが、その福光屋さんが出されている日本酒の銘柄が加賀飛びと。最初ここの福光屋さんを何で知ったかって言いますと、すっぴんという化粧水なんですよ。けど完全にお酒です。有名どころでは SK2、 あれももともと日本酒を作る当時さんの手が綺麗だというところから開発が始まって、ピテラというものを発見して、それを化粧品に生かしたものがSK2 になるんですけれども、福光屋さんはもう化粧水というよりかはもう本当にそのもの、日本酒、さっぱりした日本酒、顔につけるような日本酒を以前から発売されていて、それで知りました。あと福光屋さんで好きな商品といいますか、それこそ加賀飛びの酒粕、これがすごい使いやすくって、お味噌の入れ物みたいなのに入ってるんですけど、四角い酒粕ってスーパーとかで売ってるものは板粕って呼ばれる、本当に板みたいなものが多いんですけど、この加賀飛びの酒粕はお味噌か、お味噌よりも柔らかいぐらいの酒粕でして、何にでも使いやすいです。そして美味しいです。日本酒はですね、麹菌の働きによってお酒になるわけですけれども、この麹菌は日本の国の菌としても定められています。もともとは自然界にあったものなんですけれども、それをですね飼いならし培養して徐々に無害化させていったものが麹菌だというふうに言われているそうです。ですので、もともと自然界にあった、麹菌の原型祖先みたいなものはですね、東南アジアなんかでもあるそうなんですけれども、うまく食品利用に転化できたのは日本のみということで、日本で麹菌による発酵文化っていうのが一気に広まった、定着したという形になります。今は海外なんかでも日本酒は製造されているそうです。やはり温度管理とか、それこそ菌の管理とかがテクノロジーによって管理できるようになったので、海外でも作れるようになったみたいです。ただ例えばですね、甘酒が体にいいとかですね、塩麹が流行ったりとか、なんとなく麹菌体にいいんだろうなっていうのは薄々感じてはいるものの、実際に研究っていうのはあまり進んでないそうで、というのも麹菌が日本の独自のものすぎるから予算が取れないとか、日本の食文化にそれこそ味噌とか醤油とか入り込みすぎていて、 今更その麹菌のことについて、それがもたらす栄養がどうたらとかですね、そういうのを研究しようとする人はあんまりいないそうです、乳酸菌に比べて。けど例えば、牛乳からヨーグルトができるっていうその変化もすごい劇的な変化だと思うんですけど、蒸した米から日本酒ができる方がよっぽどドラマティックというか、あと例えばワインを例にとると、ワインの場合ってブドウの品種が様々あるじゃないですか。なんかブドウの品種によって味が変わっていく、味が違っているっていうのはこう納得できる部分なんですけど、日本酒って、いろいろ酒米ありますけど、有名どころだと山田錦とか、でもそれぞれの酒米でどれぐらい味に違いがあるのかって言われたら、ブドウの味のさほどは差はないと個人的には思っていて、なのに出来上がる日本酒ってもう全然味違うじゃないですか、酒蔵によって。それがすごい神秘だな、面白いなと思って、こう私なりに日本酒が楽しいなって思える部分の一つです。ちなみにお酒を作る時に米を削りますけれども、精米精合何パーセントとかね書いてありますけど、あの磨いた米、磨かれて捨てる方のお米は一部は海苔になります。我々も小さい時に使った笛木海苔とかね、あのなんていうの、ポットみたいなの、ポット、なんか黄色いポットで、あのそのポット自体になんかキャラクターのが顔みたいになってるやつで、蓋が赤いやつとか、あのチューブになってる海苔とか、一部そちらに転用されてるそうです。なので万が一食べちゃっても安心。酒蔵見学なんかでその話を聞いて、ああなるほどと思ってすごい感心したのを覚えています。続いて甘酒にもコメントをいただいています。冷やし甘酒、トレニックワールドインサイの国100マイルの補給で使ってからハマり、日常でも飲むようになりましたということで、補給しやすくパウチになってるものもありますよね。そして甘酒はご自宅でも気軽に作ることができます。甘酒は夏の季語ですからね、ただ飲む点滴って言われてますけど、もちろん体にいいんですが、ブドウ糖そのものなので、たくさん飲んだらそりゃ太るのでお気をつけください。なんかね、飲む点滴っていうのはもてはやされすぎてる感が、甘酒ラバーとしてはちょっと誤解を生んでるなというふうに思っています。作り方はネット調べるといくらでも出てくるので、そちらを参考にしていただきたいんですけれども、甘酒作るとき必要なものは水と炊いたお米と麹だけなんですけど、私は麹と水だけで作る甘酒を作っておいて、それをフードプロセッサーでドロドロの状態にして、で水で薄めて飲むようにしています。その方がなんとなく傷みにくいかなって思ってます。あと甘酒は作った後に冷凍もできるので、冷凍保存もおすすめですし、もちろん自然な甘みがあるので砂糖の代わりに料理にも使えますし、それなりに量はいるんですけどね。あとどうしてもこう白いので色がついちゃうとまずいようなお料理には使えないですけど、砂糖の代わりとしても使えます。多分マクロビオティックなんかやってらっしゃる方は甘酒を砂糖代わりにしてるんじゃないかなと思います。さて、お酒をご紹介してまいりましたけれども、続いてはですね、こんなものもコメントでいただきました。最近ハマってるもの、ふりかけだそうです。朝はご飯派で白いご飯を炊くのですが、そこにふりかけが毎朝登場します。定番の丸美屋ののり玉とかも好きなんですが、カルディに売ってるエビふりかけうまいです。旅行に行った時にも良さそうなふりかけを買って帰るのも楽しみです。長野県のおむすびコロリンという野沢菜をフリーズドライにしたものや、広島の柿醤油のりのふりかけが自分の中では大ヒットでした。地味ですがふりかけ美味しいですということで、旅行行った時にふりかけは軽いのでお土産とかにもいいですよね。私がちっちゃい頃なんかそれこそのり玉とか、あと長谷園の大人のふりかけが出た時はもうふりかけ界に大変革が起こって、大人のふりかけ持ってきてるやつは金持ちだというかすごいみたいな、なんかそんな記憶が私の中にあります。あ、大人のふりかけやみたいな。最近マラソン大会の参加賞なんかでも地元の特産品をいただける大会が増えてきて、ご飯のお供系、ふりかけじゃないにしても例えば佃煮とかももらえたりしますし、ご飯食べないよっていう方もね、お米食べないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱねお米美味しいですよね。ご飯のお供で最近感動したのって言っても去年か一昨年ぐらいなんですけど、しらすの釜揚げ、それを愛媛で食べたんですよ。親戚がなんかもらってきたって言って、で多分その日の朝取れたやつだと思うんですけど、 もうふわふわで、私あまりご飯おかわりするタイプじゃないんですけど、おかわりしました。もう本当にふわふわ、口の中でとろけるんですよ、釜揚げが。また食べたいなと思うんですけど、もらいもんなのでどこで買えるかもわからないので、しかも多分ね、時期的なものもあるでしょうし、またどっかで巡り合えるんじゃないかなと思っています。続いての食べ物はですね、この番組でも幾度となくご紹介しているセブンプレミアムですが、セブンプレミアムの広島お好み焼きです。セブンプレミアム広島お好み焼きにハマっています。現在はコロナ禍も収まりつつありますが、職場の在宅勤務強化にはさらに拍車をかけています。5月のゴールデンウィーク、ついにオフィスがこれまでの3分の1くらいの容量の新オフィスに引っ越しました。そのため週に4日は在宅勤務、昼休みには気軽にランニングに行くことができます。ほとんどライブランの12時半セッションとともに終了しています。帰り道にお昼ご飯を考えるのですが、2日に1回はこのお好み焼きに手が伸びます。私は地方の政令指定都市と東京23区の2カ所で半分半分で暮らしています。東京ではこのセブンプレミアム広島お好み焼きを置いていない店舗が多く残念です。同じようにランニングチャンネルの殿堂入りしたセブンプレミアム黒糖わらびを置いてあっても、レモンわらびが東京にはあまり置いていませんね。レモンわらびは地方に移動した際に買い込んで東京に持って帰ってきています。でもさすがに冷凍食品のお好み焼きは持って帰れないです、というふうにコメントをいただきました。お好み焼きって作ろうと思ったら結構手間がかかるので、焼き始めると早いですけど、例えば一人分のお好み焼きをお昼に用意しようと思ったら、それこそキャベツはいるし、卵もいるし、豚肉もいるしって、結構材料多いんですよね。なのでうちの母親もたまに食べてるらしいです。広島焼きかどうかわからないんですけど、近所のセブンで売ってるお好み焼き食べて、あれ意外とバカにできひんでって言ってました。誰もバカにしてないとは思うんですけど、いや侮れないです。お好み焼き、そして餃子、自分で作るのが虚しくなってくるやつですね。ちなみに最近あんまりお好み焼きやってないんですけど、我が家ではお好み焼きやるときは水を使わずに、水の代わりに絹ごし豆腐と大根おろしを使います。で、全部混ぜ込む大阪スタイルです。さて続いてはですね、ハンバーガーなんですけども、普通のハンバーガーじゃなくてグルメバーガーです。コメントご紹介します。街中でも至る所に専門店を見かけますが、ランゴや平日の仕事後にチーズバーガーセットとビールを食するのが楽しみになっています。マクドやモスバーガーにはもう行けなくなりました、ということで、関西ではマクド、関東ではマックですね。ハンバーガー屋さんも本当に増えましたよね。私は結構シェイクシャックに行ってしまいます。シャックバーガーのダブル、結構土日に食べてしまいますけど、長めに走るからいっかみたいな。今の若い方たちがこうファストフードにどういうこうイメージを持たれているのかとか、その親御さんがどういうふうに教育をされているのかって全然想像つかないんですけども、少なくとも私が子供の頃はファストフードに行くなんてもうほとんど考えられなくて、私ちっちゃい頃本当にマクドナルドに行くことができるのは、当時住んでた京都から阪急に乗って梅田に行くんですけど、その梅田の駅に高架下に昔マクドナルドがあって、そこで唯一マクドを食べれたんですよ。でも食べちゃいけないものを、けどこうハッピーセットとかこうものすごい誘惑が多いわけですよ。だから食べたいけどたまにしか食べさせてもらえない。でそのままこうずっと育ってきて、マックでバイトしてたこともあるんですけど、だからって積極的に食べるかっていうと、別にそんなに食べてなかった。なのでこうなんか深層心理にあまり食べちゃいけないものっていうイメージがマクドナルドにはあって、けども今何食べたっていい、大人だからって。けどなかなかマクドにはちょっと足が向かないですね。で他のバーガー屋さんに行っちゃうんですよね。ちなみに私はベジタリアンでも何でもないんですけど、プラントベースのものを結構好んで食べておりまして、結構今ハンバーガー屋さんでもプラントベースのもの多いんですけど、ファストフードの中ではモスバーガーと、あとバーガーキングがプラントベースのものがあって、ほとんど変わらないです、肉と。特にバーガーキングは今あるかちょっとわかんないんですけど、チャコール臭がすごくって、炭火の匂いがすごくって、もうそれに紛れても、その何の肉なのか、何の肉なのかわかんないって言ったらめっちゃ失礼ですね。大豆なのか牛なのか、もはやわかんないです。 よくできてます。まあ、ベジタリアンでも何でもないですし、むしろお肉すごい好きなんですけど、美味しい焼肉とかね、美味しいお肉を食べたい、そうじゃない時は別に肉じゃなくてもいいっていう、惰性で食べる肉は動物でなくていいんじゃないかっていう風に、いろんな代替肉を食べるうちにそういう風に思えてきて、いや今日は肉食べるぞっていう時はもちろんお肉を食べるんですけど、肉を食べることが目的じゃない時は肉じゃなくてもいいんじゃないって思えるくらい、最近の代替の食品本当によくできてます。で、意外とイオンとかでも普通に売ってるんですよ。トップバリューで、トップバリューの代替肉の大豆ミートでできた唐揚げとかね、まあまあよくできてます。でも代替肉が、大豆ミートがすごいヘルシーかって言われたら別にそうではないんですよね。カロリーはそんなに変わらないです。ハンバーガーだとまあ1個あたり50キロカロリーぐらい大豆ミートのものの方が低いぐらいなので、そんなのまあ誤差の範囲というか、別に50キロカロリーぐらいだったら別に肉の方がいいわっていう人のも圧倒的にいるでしょうし、私もお肉の方を選ぶ時もあります。なので大豆ミートがヘルシーかって言われたらちょっと分かんないです。しかも大豆ミートには油がもともとないので、肉じゃないので、なので調味料だったり香料だったり油分だったりいろいろ結局添加しなきゃいけないんですよね。なので結果的に調味料は普通のお肉でできたものを食べるよりか多いかもしれないです、代替肉の方が。あとこれはすごいお肉に似てるみたいな製品もたくさん出てるんですけど、肉がメインになってるものの献立、例えば牛丼とかカルビとか、ああいうのは本物とものすごく比較しやすいから、代替品を食べた時の違和感が結構すごいです。確かによくはできてるんですけど、なのでこうちょこっと肉が使われて、例えばなんかジャージャー麺の味付いたひき肉の部分が大豆ミートですとか、ラップサンドに入ってるお肉の部分が大豆ミートですとか、そんなのは全然わかんないです。で、ハンバーガーも比較的わかんないです。なんかハンバーガーから大豆ミートに話がすごい飛躍しちゃったんですけど、ヨーロッパですごい代替品をたくさん見たんですよね。特にドイツでプラントベースのハムとか、プラントベースのチーズとか、これもまあまあよくできてたんですよね。でもドイツなんてもうハムの種類がすごいわけですよ。もう日常的にめちゃくちゃ加工肉を食べる国なので、それでお肉食べない選択をする人たちっていうのはすごいなって思います。きっとこう何かの心情に基づいて食べないっていう選択をしてる方も多いと思うので、あの食文化の中で肉食べないっていうのはすごいなって思いました。さてさて、ドイツの話をしましたが、続いてはですね、インドの食べ物ということで、インドカレーです。僕はランニングを始める前はぽっちゃり体型で、ご飯物やラーメンなどが好きでしたが、趣味で走るようになってからは糖質取る前には走るを心がけて、ラーメンランやパンランをたびたびしてきました。がその後始めたのがカレーランです。いつもの近所のランコースにインド人経営のカレー屋があるのですが、とても美味しく、走り終えた後は罪悪感なくたっぷりカレーと糖質を補給しています。そして最近は調子に乗って走らなくてもインド系のカレー屋をチェックし、よく行くようになってしまいました。最近はミールスという南インド由来のカレーの定食を食べています。東京の三田屋赤坂東京駅近くに美味しいミールスのレストランがあり訪れています。もうランニングとは全く関係なくなってしまい、ただのカレー好きになってしまいました。この間レイさんのインスタストーリーにも美味しそうなカレーが出ていました。レイさんに敬意を表して、そこのお店にはぜひ走って行ってみたいと思います、ということで、この間急に食べたくなったんですよね、ランチの時にカレーが。そこまであの辛いの得意じゃないです。母がすっごい辛いの得意で、父親がすっごい辛いの不得意なんですよ。もう人がカレーとか辛いものを見てる、食べるのを見てるだけで汗がビャって出てくるぐらい父親は不得意なので、その子の子供なので、まあ中間ぐらいなんですけど、急に食べたくなって、会社の近辺でなんか美味しそうなカレー屋さんないかなと思って探して、で私の仕事比較的自分で調整ができるので、もうあの開店時間に合わせていこうと思って、開店時間に行ったら、その食べログの情報が間違ってて30分早く行っちゃって、でもせっかくもうね外出ちゃったからなと思って、30分お散歩してからそのカレー屋さんに行ってカレー食べました。ちなみに私が行ったのは湖水という、あの楽器の二胡っていう中国の楽器がありますけれども、その湖に純粋の水です。それで湖水、ジャンル的にはスパイスカレー屋さんです。インドカレー屋さんではないです。このコメントにいただいたようなミールスという南インド由来のカレー屋さん、 ですと、実は前職のですねオフィスのすぐ下八重地下にエリックサウスというお店がございまして、そちらはもう超有名店ですね。サクッと買いに行けたので週に1回は必ずエリックサウスのカレーを食べてました。昼休み1時間半ぐらいあったんですけど、たまに昼当番っていうのがあって、ずっとこう電話番をしとかなきゃいけないっていう当番があって、その時はエリックサウスのカレーをよく買ってましたし、調べたらちょうど再開発でなくなったばっかりだった同じ八重洲にあるですねダバインディアという店があって、ここも有名で人気店だったんですけど、なくなっちゃったんですね。東京駅銀座近辺ですと北インドになるんですけれども、グルガオンっていうカレー屋さんがありまして、そこのチーズクルチャがむっちゃくちゃ美味しいです。もうチーズクルチャだけ食べたい。チーズのナンみたいなやつなんですけど、ちょっとおやきスタイルみたいになってるっていうか、ナンの生地の中にチーズが入ってる。そのチーズがむっちゃくちゃ美味しいんですよ。日本橋銀座近辺ばっかりになっちゃうんですけど、あとカレーで有名なのは日本橋紅花のココットカレー、鉄板焼き屋さんなんですけれども、カレーだけも出してくれるんですけど、ここのカレーがスリランカのカレーらしいんですけど、胡椒辛いんですよ。で、前職の時はもうここのカレーを食べきらなきゃいけないのが一つの何ですか、ハードルってわけじゃないんですけど、必ず一回は連れて行かれる。自信がない人は夜時間をかけてゆっくり、昼行く亡者もいまして、結構あの辺界隈の金融機関の人たちはあそこのカレー昼に食べて気合を入れ直すっていう、特にマーケット関係者の人たちは験担ぎのようにあそこのカレーを食べていたっていう話を何回か聞いたことがあります。日本橋紅花のココットカレー、あと次は日本なんですかね、スパイスカレーの部類に入るとは思うんですけど、京橋屋カレーというカレー屋さんがあって、今はテイクアウトしかやってないんですけど、ここのカレーも個性的で美味しいです。トキエカレーとキーマカレーとダテドリカレーがあるんですけど、ダテドリカレーがむちゃくちゃ辛いです。ちなみにトキエカレーは鶏、キャベツ、エビです。そんなのでカレーになるのって思われると思うんですけど、食べてみるとこれ何でできてんのっていう風に想像がつかないです。まあ、エビはもちろんわかるんですけど、以前はお店の中で食べれたんですけれども、店主の方が柔軟剤とかの過敏症になられてイートインができなくなってしまって、でテイクアウト専門の店になってます。ウーバーイーツとかもやってるはずです。辛いのあんまり得意じゃないって言っておきながらどんだけカレー屋出してくるんだって話なんですけど、まあビールもそうですね、あんまりビール得意じゃないって言いながらビールのこと散々話してしまいましたが、それだけね、やっぱり私だけじゃなくてランナーの方みんな食べるのも飲むのも大好きですからね、話は尽きないです。さて続いてはですね、食べ物でもスイーツ系です。まずはセブンイレブン、また来ました、とろーり冷やしみたらしです。甘じょっぱさとひんやり感、この季節には最高ですということで、セブンは和菓子がレベル高いですよね。ローソンはどちらかというと洋菓子、ファミマは私あんまり詳しくないです。そしてこちらもハマってる方結構多いんじゃないでしょうか、シャトレーゼのチョコバッキー。ランニングと関係ありませんが、シャトレーゼのチョコバッキーというアイスにハマっています。チョコの塊ががっつり中に入っているのでチョコ好きの方におすすめです。ほぼ毎晩風呂上がりに食べていますということで、箱じゃなくて袋に入っているやつですよね。こう層がにくいんです、チョコの層が。ああいう系のアイスでいうとシマウマアイス、コンビニに売ってると思うんですけど、あれもね、パリッパリ感がたまらなくて、私去年一昨年かな、結構夏に食べてた時期がありまして、もう一人でなんかすごいこうブームになってたわけですよ。で、ある時にふと外食したら、隣のサラリーマン3人組ぐらいのグループがいて、その中の方のお一人がそのシマウマバーガーめちゃくちゃうまくって、俺は毎日2本食べてるって言ってたんですよ。もうすっごいそれがいかにどれぐらい美味しいかっていうのをすっごい力説されてて、その上に1日2本食べてると思って、ここにもハマってる人いたと思ってすっごい嬉しくなりました。アイスはね、冬の時期に食べるアイスもいいんですけどね、冬の時期に食べるアイスは結構こうこってり系なねやつを食べたいなと思うんですけど、夏はやっぱ気軽に食べれるやつとか、ガリガリ君みたいにあっさりしてるやつとか、そっちに行きがちですよね。さて続いては台湾からいただきました、台湾のファミリーマートの期間限定ソーダソフトクリームです。 直近卵黄のデザートとしてドハマりしているアイスを紹介させてください。台湾のファミリーマートは数年前からソフトクリームを販売しており、そこの期間限定の味のソーダソフトクリームにハマってしまいました。味、食感はガリガリ君からガリガリ部分を抜いた感じで優しいソーダ味、卵黄のほてった体に染み渡ります。そろそろ本格的に暑くなってきたので台湾の夏にぴったりのデザートです。上田さんも直近台湾に来ることがあれば食べてみてくださいね。期間限定なのでお早めにということで、多分もう間に合わないでしょうね。次台湾行くのちょっと考え中なんですけど、9月、そして台北マラソンは行くつもりにしてるので12月には台湾行きます。台湾は本当にファミリーマートとセブンイレブンがめちゃくちゃあるんですよ。日本よりもあるぐらい、もう向かい同士とかものすごい数あります。そして台湾のファミリーマートはお店に入った時の音楽が日本と一緒っていう、あと店に置いてる商品も日本のもの結構置いてあったりとか、日本風にしてるものとかかなりあります。おにぎりももちろんありますし、ちょっと違うのはお弁当系があんまりないことですかね。台湾もともともね、屋台とかいっぱいありますし、テイクアウトの文化が昔からすごいあるので、そういうところで買っていかれる方が多いので、あえてコンビニで何かご飯買って帰るっていうニーズがあんまりないんでしょうかね。だけど本当にめちゃくちゃコンビニあるので全く困らないです。台湾、現地の言葉喋れなくても全然大丈夫です。ということで台湾からもコメントをいただきました。今回あえてですね、ランニングに関係ないことでも全然大丈夫ですよということで皆さんからコメントを募集しましたけれども、ランニングに関係なくともランニングをやってらっしゃる方々がハマってるものなので、私自身すごく興味深く皆さんのコメントを見させていただき、ああこんなものもあるのかとか、うわこれ買ってみたいとか食べてみたいとかやってみたいっていうことがたくさんあって、とっても楽しかったです。リスナーの皆さんもですね、あぜひこれ取り入れてみたいなみたいなものが見つかればいいですし、あそういえばこれにハマってたけど今回送るの忘れてたみたいな方はまたお便りのコーナーにでもお寄せください。ということで3回にわたってお届けしてまいりました、最近これにハマっていますでした。ここで番組からお知らせです。ちょうど1週間後ぐらいの7月の15日そして7月の16日にですね、ガーミンストアカドマの店頭に立たせていただくことになりました。時間はおおむねですが午前11時から17時ぐらいまでお店におります。こちらのガーミンストアカドマは2023年の4月にオープンしたばかりのガーミン直営店です。しかも関西初の店舗になります。場所は大阪府門真市の三井アウトレットパーク大阪門真内にあります。門真、関西弁だと門真ですね。門真行ったことないんです。なのでそもそも門真に行くこと自体が楽しみですし、この門真のお店はですね、かなり品揃えが豊富と聞いております。ですのでガーミンのいろんな機種を実際手に取って自分も見ることができるので、それも楽しみにしています。ちょっとこの今お知らせ部分をですね、ちょっと先行して録音しているので、実際にお店からどういう告知が出るのかっていうのはまだ私知らない段階なんですが、もしかしたら特典があるかもしれませんし、ないかもしれませんし、そこはきちんとお知らせが出てからまた告知したいと思います。でもちょっとね、決定したのが本当に実際にお店に立つ直前になってしまったので、なかなかバタバタしておりますけれども、関西にお住まいの方、もしですね、7月15日、16日、お時間ある方は、大阪の門真までお越しください。以上、番組からのお知らせでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。3回にわたってお届けしてまいりましたランナーズボイス、最近これにハマっています。いかがでしたでしょうか。ランニングに関係あることはもちろんのこと、ランニングに直接的にも関係ないようなことでも、やはり皆さんそれぞれにこだわりがありますし、共通の趣味を持ってらっしゃる方の興味があることって、他のランナーにとっても興味が出てきそうなことなので、ご紹介していてすごく楽しかったです。さて次回はですね、もうすでに前週撮ってまいりました、栃木県益子町で行われましたカフェ益子人の益子人フェスの様子を お届けします。本当にいろんな方にお話を聞けて、こんなにじっくりこういろんなことを聞ける機会ってなかなかないなっていうのと、事前にこのランニングチャンネルがお邪魔させていただくというのは、各メーカーさんにもすでにお知らせが言ってたことなので、心よく取材を受けてくださって、取材なのかな、なんか取材っていうとなんかメディアっぽくなりますし、メディアの一部ではあるんでしょうけれども、何か決まったフォーマットがあるわけではなくって、自然とお話しさせていただいたっていう感じです。音源は取れているっていうことは確実に確認はできているんですけど、さてこれをどこからどういうふうに料理していこうかっていうのをまだちょっと考えているところでして、どれぐらいの長さに仕上がるのか、どういうふうに構成していくのか、普段は皆さんからいただいたコメントをまとめて、まとめるのにかなり時間を要するんですね。で、一回まとめてしまうと、あとはもう喋り続けるだけなので、編集に関してももちろん行ってるんですが、あそこを切ったり貼ったりということはあんまりなくって、もう本当に一気に喋ったことをちょっと間を詰めたりとか、話題と話題の間に少しゆとりを持たせたりとか、そういうような編集が主なんですね。なので編集にあんまり時間かかってないんですけど、こと次回マシコビトフェスのことについては、音源自体はもうすでに結構長い時間あるんですが、これをどうやって編集していくと聞いてる皆さんにとって有意義なものになるのかなとか、補足事項何か減らないかなとか、きっと聞きながら足していくと思うので、果たしてどれぐらいこう一つのものに出来上がるまでに時間がかかるのかっていうのはちょっと今のところ予想がついてないです。でもとにかくきちんと音声を取れたっていうことを確認できているので、機材も購入しましたし、この機材対談でも使えますし、屋外でも使えるので、この番組の幅が広がればいいなというふうに思っております。ということで、ランニングチャンネル第161回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。